聖書を朗読いたします。旧約聖書申命記第4章1節から14節。イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行いなさい。そうすればあなたたちは命を終え、あなたたちの先祖の神主が与えられる土地に入ってそれを得ることができるであろう。あなたたちは私が命じる言葉に何一つ加えることも減らすこともしてはならない。私が命じる通りにあなたたちの神主の戒めを守りなさい。あなたたちは主がバールペオルでなさったことをその目で見たではないか。あなたの神主はペオルのバールに従ったものをすべてあなたの間から滅ぼされたが、あなたたちの神主に付き従ったあなたたちは皆今日も生きている。見よ、私が私の神主から命じられた通りあなたたちに掟と法を教えたのは、あなたたちがこれから入っていって得る土地でそれを行うためである。あなたたちはそれを忠実に守りなさい。そうすれば諸国の民にあなたたちの知恵と良識が示され、彼らがこれらすべての掟を聞くとき、この大いなる国民は確かに知恵があり賢明な民であるというであろう。いつ呼び求めても近くにおられる我々の神主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうか。また私が今日あなたたちに授けるこのすべての律法のように正しい掟と法を持つ大いなる国民がどこにいるだろうか。ただひたすら注意してあなた自身に十分気をつけ、目で見たことを忘れず生涯心から話すことなく子や孫たちにも語り伝えなさい。あなたがホレブであなたの神主の御前に立った日、主は私に言われた。民を私のもとに集めなさい。私の言葉を彼らに聞かせ、彼らが地上に生きる限り私を恐れることを学び、またそれを子らに教えることができるようにしよう。あなたたちが近づいて山のふもとに立つと、山は燃え上がり火は中天に達し、黒雲と密雲が垂れ込めていた。主は火の中からあなたたちに語りかけられた。あなたたちは語りかけられる声を聞いたが、声のほかには何の形も見なかった。主は契約を告げ示し、あなたたちが行うべきことを命じられた。それが実戒である。主はそれを2枚の石の板に書き記された。主はその時あなたたちが渡って行って得ようとしている土地で行うべき掟と法をあなたたちに教えるように私に命じられた。新約聖書マタイによる福音書第5章17節から20節。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は天の国で最も小さい者と呼ばれる。しかしそれを守りそうするように教える者は天の国で大いなる者と呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、5月最初の主の日、雨の中ですが、あなたが私たちをこの礼拝へと招いてくださり、共に集うことができましたことを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝に聖霊なる神様が親しく臨み、御言葉を語りかけ御業を行ってください。まもなく主が天に昇られたことを記念する日を迎え、今月末にはペンテコステ、聖霊降臨日となります。聖霊なる神様が私たち一人一人と またこの群れを導いてくださり、私たちを主イエスキリストの十字架と復活による救いに預からせ、新しく生かしてください。そして私たちが聖霊によってあなたにアッバ父よと呼びかけ、あなたの愛に信頼して歩んでいくことができますように。本日のこの礼拝においても、あなたの御言葉によって新たな力を与えられ、新しい週を歩み出し、主イエスキリストと共に歩み、主イエスの愛を明かししていくことができますように導いてください。また今あなたとの出会いを求め、信仰を求めてこの礼拝に集っている方々を祝福し導いてください。洗礼を受ける志を与えられて準備をしている方々があることを感謝いたします。お一人お一人にふさわしい導きを与えてくださいますように。今週から新型コロナウイルスの感染症としての位置づけが変わります。社会のさまざまな活動が元通りになりつつありますが、まだこのウイルスの脅威がなくなったわけではありません。どうぞ私たちと家族との健康を守ってください。特に高齢の方々や基礎疾患を抱えている方々を守ってください。2回に分けて行っている礼拝を1回に戻すことを検討しています。感染の状況を慎重に見極めつつ、皆が安心して喜んで礼拝を守っていくことができますように導いてください。今日はこの礼拝の後、長老会が行われます。あなたによって立てられた長老一人一人を祝福してくださり、その会議においてあなたの御心を示してください。長老会が先頭に立ち、この群れがキリストの体である教会として、あなたから託された使命をしっかりと果たしていくことができますように。また来週には一回の礼拝を共に守り、礼拝後に定期教会総会を行います。来週の礼拝を守り支えてくださるとともに、教会総会を祝してください。多くの教会が集い、昨年度の教会の歩みを振り返り、コロナ禍の中でもあなたがこの群れに与えてくださった恵みを覚えて感謝し、その恵みに十分にお応えすることができなかった私たちの家計をも見つめ、これからの歩みに生かしていくことができますよう導いてください。また今年も往復はがきによってメッセージを分かち合うことを始めました。一人でも多くの教会員がこれに参加し、メッセージを寄せることができますように。そしてその冊子を用いて、私たちがお互いのことを覚えて取りなし祈り、教会における交わりを再建していくことができますように。主よ、先週は教会員の家族の葬式が教会で行われました。家族を失った悲しみの中にある方々に、あなたの慰めと支え、そして守りと導きを与えてください。いろいろな事情で礼拝に集うことができずに、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々を、あなたが御言葉によって養ってください。礼拝から遠ざかり、あなたを見上げる思いを失っている人々に、あなたが聖霊によって働きかけ、礼拝へと戻ってくることができますように導いてください。また今病気で苦しんでいる方々に癒しと平安を与えてください。入院をしていたり自宅で療養リハビリをしている方々を支えてください。介護施設で生活している方々にも支えを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を慰め、共にいてお導きください。そして家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が集まっていることを心から感謝いたします。どうぞその一人一人をあなたが御言葉によって導いてください。またキリスト教学校からの紹介で礼拝に来ている子どもたちも多くいます。あなたの御名によって建てられ、信仰に基づく教育を行っているキリスト教学校の一つ一つをあなたが祝福し守り、良い教育がなされ、生徒たちがあなたとの出会いを与えられていきますように。その教職員の方々をあなたが祝福し、御業のために用いていってください。一昨日から昨日にかけて繰り返し大きな地震に見舞われている地域があります。その地の人々を守ってください。またその地に建てられている主の教会を支え、 本日の主の日の礼拝において、そこに連なるあなたの民を御言葉によって支え導いてください。また日本中の諸教会の礼拝で御言葉が力強く語られ、あなたの救いの御業が前進していきますように。コロナ禍の影響によって伝道の困難と礼拝出席者の減少の中にある諸教会をあなたが守り支え力づけてくださいますように。ロシアのウクライナ侵攻による戦争が続く中で、多くの人々が命を失い傷ついています。疑心暗鬼によって攻撃がエスカレートすることも懸念されています。双方の国の人々をあなたが支えてください。この戦争を終わらせることができるように、国々の指導者たちを導いてください。その他にも災害や紛争によって人々が苦しんでいる国々があります。この世界は人間の罪による悲しみに満ちています。しかしあなたはこの世界を作り支え導いてくださっており、一人子イエス・キリストによる救いを与えてくださっています。私たちがあなたのご支配を信じて、希望を持って取りなし祈り続けていくことができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主日礼拝において、マタイによる福音書第5章から7章のいわゆる三条の説教から御言葉に聞いています。この長い説教はある時に一度に語られたものではないでしょう。主イエスが折々に弟子たちに、そして御言葉を聞きに集まってきた群衆たちにお語りになったことが集められ並べられて、このような説教となっているのだと思います。しかし折々に語られた教えがただ順不動に並べられているのではありません。この三条の説教はかなりよく考えられた配列になっているのです。ですから三条の説教を読むにあたっては、個々の教えの内容だけでなく前後の関係を意識することが必要です。で、本日読むのは第5章の17から20節ですが、ここは前後のつながりが分かりやすいところです。先週読んだ13から16節で主イエスは、あなた方は地の塩、世の光であるとお語りになりました。あなた方はこの世に良い味をつけ、腐敗を防ぐ地の塩だ、またこの世を明るく照らす世の光だとおっしゃったのです。そして16節には、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであるとありました。あなた方は地の塩、世の光として人々の前であなた方の光を輝かし立派な行いをしなさいと主イエスはおっしゃったのです。それを聞いた人々は、立派な行いとは何だろうか、主イエスは何をすることを求めておられるのだろうかと思ったことでしょう。で、当時のユダヤ人たちにとって立派な行いというのは律法の教えを忠実に守って生きることでした。で、主イエスもそのことを求めておられるのだろうか、それとも主イエスが言っておられる立派な行いというのは律法を守ることとは別の何かなのだろうか、そういう問いが生まれただろうと思うのです。で、そのような人々の疑問を意識して、主イエスは17節で、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるとお語りになったのです。で、律法や預言者っていうのは要するに旧約聖書のことです。旧約聖書は最初の創世記から新命記までの5つの書物が律法、そしてイスラエルの歴史や預言者たちの教えを記した部分が預言者、それ以外がその他という3つの部分からなっています。ですから律法と預言者というのは 旧約聖書の主要部分を指しています。でそこに語られていること、特に神によって与えられた律法を守って生きることこそ神の前に正しい立派な行いであるとユダヤ人たちは誰もが思っていたのです。で主イエスは人々のそういう思いを受け止めて、私は律法や預言者、つまり旧約聖書と違うことを語っているのではない、立派な行いとはあなた方が思っている通り律法を守っていけることだとおっしゃったのです。しかしそれに続いて主イエスは人々がびっくりするようなことを語りになりました。当時律法をしっかり守って立派な行いをしている人の代表と思われていたのが律法学者やファリサイ派の人々でした。彼らは旧約聖書の律法を日夜学び、それに従って生きるためにはどうすべきかを考え、自らそれを実践するとともに人々にもそれを教えていたのです。だから立派な行いをするっていうのは、あの律法学者やファリサイ派の人々のようになることだと誰もが思っていたのです。でそのように思っている人々に主イエスは20節で言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないとおっしゃいました。義っていうのは正しさ、つまり正しい行いをすることです。あなた方の正しい行いが律法学者やファリサイ派の人々よりも勝っていなければ、つまり律法学者やファリサイ派の人々以上の正しいこと、立派な行いをしなければ天の国に入ることができない、つまり神の救いに預かることができない、これは誰もがびっくりするような教えです。主イエスが、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるとお語りになったのは、このことを語るための備えだったのです。主イエスは、あなた方は地の血を世の光として立派な行いをしなさいとおっしゃいました。でその立派な行いとは律法学者やファリサイ派の人々に勝る行いだったのです。ご自分に従う信仰者たちがそのような立派な行いをするものとなるために主イエスはこの世に来られたのです。それではその律法学者やファリサイ派の人々に勝る立派な行いとは何なのでしょうか。どういうことをすることを主イエスは求めておられるのでしょうか。そのことがこの次の21節以下に語られているのです。21節からこの5章の終わりまでのところには律法のいろいろな教えが取り上げられて、律法にはこのように命じられている、しかし私は言っておくという形で主イエスの教えが語られています。そこに律法学者やファリサイ派の人々に勝る義とはどのようなものかが語られているのです。で少し先取りして読んでみますと、例えば21節以下には殺すなという律法の教えが取り上げられています。主イエスはそれを受けて兄弟に対して腹を立てたり、バカとか愚か者と人を罵ることも人を殺すことと同じだと言っておられるのです。殺すなという律法は人を殺してはならないということだというのが律法学者やファリサイ派の人々の教えです。しかしあなた方は人殺しをしないというだけでなく、隣人に対する怒りや苛立ちの心を制御しなさい、それが律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義なのだと主イエスは言われたのです。このように本日の箇所は先週の16節までを受け止めつつ、この後の21節以下へとつながっていきます。でここで見つめられているのは、主イエスを信じ従っていく信仰者が地の塩世の光として 人々の前で示すべき立派な行いとはどのようなものかということです。ところで主イエスがここでご自分に従っている信仰者たちに、つまり私たちに立派な行いをしなさいと言っておられることを私たちは心して聞かなければなりません。で、これはなかなか難しい問題です。立派な行いをすることが難しいというよりも、立派な行いをして生きることが信仰だというのは間違いだからです。世間の人々はそう思っている嫌いがあります。だから自分は立派な人にはなれないから、クリスチャンにはなれないという人がいます。他方ではクリスチャンなんて立派なことをしているふりをしているだけの偽善者だと思っている人もいます。で、それはいずれも立派な行いをしている人がクリスチャンだという間違った理解に基づくことです。では世間の人々がそう思っているだけでなく、クリスチャンである私たち自身もクリスチャンになったら立派な行いをしなければならないと思っていることがあります。立派な行いのできない自分はクリスチャン失格だと落ち込んだりします。それも全くの誤解です。立派な行いができるようになることがクリスチャンになることではありません。私たちは誰もが皆神様に背いてばかりいる罪人です。立派な行いどころか毎日罪を重ねているのです。その自分のために神の独り子であるイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったのです。神はこの主イエスの死によって私たちの罪を許してくださって、立派な行いなど全くできていない私たちをも主イエスと共に神の子としてくださっているのです。クリスチャンというのは神が主イエスによって与えてくださったこの救いに感謝して生きているものです。立派な行いをする正しい人になったら救われるというのは聖書の教えではありません。使徒パウロが強調したように、人は立法の行いによってではなく、キリストにおける神の恵みによってのみ義とされるのです。それが聖書が語っている福音、良い知らせです。ですから立派な行いをすることによって救われるのではないし、立派な行いをすることが信仰なのでもない。そのことを私たちはしっかり確認しておかなければなりません。そのことを確認した上で、しかし主イエスがここで、私に従う信仰者であるあなた方は立派な行いをしなさいと命じておられることを私たちは大事にしなければなりません。立派な行い、良い行いをすることによって救われるのではないけれど、主イエス・キリストによる救いに預かった信仰者はその救いに感謝して立派な行い、良い行いを熱心に追い求め、そのために努力していくのです。そのようにして信仰者としての生活を整えていく、そのことをなおざりにしてはならないことを主イエスのこの御言葉は語っているのです。それでは私たちがなすべき信仰者としての良い行い、立派な行いとはどのようなものなのでしょうか。立派な行いとはという時に、当時の人々がまず考えたのは旧約聖書の律法でした。主なる神がご自分の民イスラエルにお与えになった掟です。本日共に読まれた旧約聖書の箇所である申命記第4章には、その律法がどのようなものとして与えられたのかが語られています。律法はイスラエルの民が主なる神によってエジプトでの奴隷の苦しみから救われて荒れ野を歩んでいる時に与えられました。それはこれから神が与えてくださる約束の地 に入っていくための備えでもありました。この申命記4章の一節に、イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行いなさい、そうすればあなたたちは命を得、あなたたちの先祖の神主が与えられる土地に入ってそれを得ることができるであろうとあります。律法を忠実に守ることによってイスラエルは主が与えてくださる土地を得ることができ、そしてこの6節にありますように、諸国の民からこの大いなる国民は確かに知恵があり賢明な民であると言われるようになり、また7節に、いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうかとあるように、主なる神が常に共にいてくださる神の民として歩むことができるのです。そしてその律法の中心として与えられたのが13節に語られているように十戒です。十戒を中心とする律法を守り行うことこそ神の民としてなすべき立派な行いの基本なのです。で、主イエスもこのことを受け継いでおられます。本日の箇所の、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならないとか、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え失せることはないという御言葉はそれを示しています。律法を、十戒を生活の指針として生きることを主イエスも私たちに求めておられるのです。けれども主イエスがここで語っておられるのは、あなた方クリスチャンも律法を守り十戒に従って生きるべきだということではありません。私が来たのは律法や預言、律法を廃止するためではなく完成するためであるという御言葉に注目しなければなりません。主イエスは律法を完成すると言われたのです。完成するという言葉には、それまでのものとの連続と非連続の両方の面があります。廃止するのではなく完成するという点に注目をするならば、この連続継承という意味になります。しかしそれまでのものでは不十分不完全だから、それを完成するという点に注目をするならば、そこにはある変化、新しさ、つまり非連続という意味があるのです。主イエスは律法を継承しつつそれを完成させる方なのです。この主イエスによってもたらされた律法の完成、その新しさ、変化とはどのようなことなのでしょうか。完成すると訳されている言葉は、以前の口語訳聖書では成就すると訳されていました。私は律法を成就するために来たとも読めるのです。で、完成するっていうと未完成なものに手を加えて完成するという感じになりますが、成就するというと律法がもともと目指していたことを実現するという意味になります。この言葉はむしろそのように理解した方が良いと思います。主イエスはより完成された律法をお定めになるためではなくて、それまでの律法が目指していたことを実現するために来られたのです。で、律法が目指していたこととは何でしょうか。それは先ほどの申命記第4章に語られていたことです。つまりイスラエルの民がエジプトでの奴隷の苦しみから主なる神によって救われた、その救いに感謝して神の民としていつ呼び求めても近くにおられるその神のもとで生きていくことです。で、そのように神と良い関係を持って生きるならば、隣人とも互いに愛し合う良い関係を築くことができるのです。律法の中心である十戒の前半が神とどのような関係を持って生きるかを、で、後半が 隣人とどのような関係を持って生きるかを語っているということがそれを表しています。律法に従って生きることによって神とも隣人とも良い関係を持って生きていくことができるのです。それこそが律法が目指していたことです。しかしイスラエルの民はこの律法の本来の目的を見失っていきました。エジプトの奴隷状態から救ってくださった主なる神を忘れて他の神々を拝むようになり、主なる神を愛することを失ってしまったのです。その罪の結果、隣人を愛することも失っていったのです。そのイスラエルの民の罪の姿は私たちの罪の姿でもあります。私たちも命を与え人生を導いてくださっている神に信頼せず、神を無視して自分が主人となって生きています。神を愛することができずにいるのです。その結果、隣人をも愛することができずにお互いに傷つけ合ってしまっているのです。律法が目指していたことはイスラエルのためにおいても、また私たちにおいても人間の罪によって妨げられてしまっているのです。主なる神はそのような罪に陥っている私たちのもとに一人子主イエス・キリストを使わせてくださいました。主イエスは何の罪もない神の一人子であられるのに、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。そして父なる神は十字架にかかって死んだ主イエスを復活させて永遠の命を生きるものとしてくださいました。この主イエスの十字架の死と復活によって神が私たちの罪を許してくださり、神の民として新しく生かしてくださるという救いが実現したのです。律法が目指していたこと、私たち人間が神の救いに預かって神の民として神とも隣人とも良い関係を持って生きていく、そのことが主イエスの十字架と復活によって実現したのです。主イエスキリストを信じる信仰者がなすべき立派な行い、良い行いとは、主イエスの十字架と復活によるこの救いに預かって生きることに他なりません。私たち信仰者は世間の人々が良い行いだと思うことをしていくのではないし、自分でこれが良い行いだと思うことをしていくのでもありません。私たちは主イエスキリストが十字架の死と復活によって成し遂げてくださった救いに預かって、神の民とされて神のもとで神と共に生きるのです。律法が目指していたことはそのような歩みの中でこそ成就実現するのです。先ほども読んだように16節には、人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであるとありました。私たちの立派な行いを見た人々が私たちをではなくて天の父なる神を崇めるようになる、そういう行いを主は求めておられるのです。で、それは私たちが主イエスの十字架の死と復活による神の救いに預かって神の子とされて生きることです。私たちがさまざまな罪や弱さを抱えつつも主イエスの父である神を天の父よと呼んで神の愛に信頼して喜んで生きていくならば、その私たちの行い生活を見た人々が天の父なる神を崇めるようになるのです。律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義はそこにあります。律法学者やファリサイ派の人々は律法を守ることで自分の義、自分の正しさを立てようとしていたのです。しかし主イエスキリストを信じる信仰者は 自分の義、自分の正しさによってではなく、主イエス・キリストの十字架と復活によって神が与えてくださった義によって生かされているのです。神が与えてくださるこの義によらなければ天の国に入ることはできません。天の国っていうのは神の恵みのご支配です。そこに入るとは、その恵みのご支配のもとで生きるものとなることです。それは自分の義、自分の正しさによって実現することではありません。律法学者やファリサイ派の人々の義では天の国に入ることができないっていうのは、彼らの義が足りないからではなくて、彼らは自分の義を立てようとしており、神が主イエス・キリストによって与えてくださる義を求めてはいないからなのです。私たちは律法十戒を掟や戒めとして守ることによって自分の義を立てようとしている律法学者やファリサイ派の人々に勝る神が与えてくださる義に生きています。主イエス・キリストの十字架と復活によって罪人である私たちを神が許してくださり、神の子としてくださり、神を天の父よと呼んで祈ることができるようにしてくださった、そこに神が与えてくださっている義があります。自分の義を立てるのではなく、神が与えてくださるこの義によって生かされて歩むところにこそ、神が律法によって実現しようとしておられた神の民としての歩みが実現します。その神の民としての歩みは、律法を掟や戒めとして守っているよりもはるかに自由でまた豊かな歩みなのです。その自由で豊かな歩みを主イエスはこの後の21節以下において具体的に語っておられます。来週以降それが示されていくのを楽しみにしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神、5月最初の主の日、雨の中ですがこの礼拝にあなたが呼び集めてくださり、恵みの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。あなたは私たちに地の塩を世の光として立派な行いをしなさいと語りかけておられます。その立派な行いは私たちの頑張りや努力によって実現するのではなく、あなたが一人子主イエス・キリストの十字架と復活を通して実現してくださった罪の許し、そして新しい命、そのあなたの恵みに預かって生きるところにこそあることを示され感謝をいたします。どうか私たちが神様の掟を守ることによってではなく、主イエス・キリストによって実現してくださったあなたの救いの恵みに預かり、その恵みを感謝していただき、喜びを持ってあなたの子として、あなたに天の父よと祈りつつ、あなたと共に歩んでいくその歩みの中で立派な行いをしていくことができますように、その私たちの行い生活を見た人々が私たちではなく、あなたをあがめ、あなたの救いを知っていく、そのような歩みを私たちがしていくことができますように導いていってください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。